はい、ついにこのスタジオでの長い録音も今日最後になりました。最終回ですね。また汚い編集部に戻ってしまうんですね。みんな悲しいねということで、山口敏太郎の
日本大好き。
こんにちは、南部一彦です。
こんにちは、水木奈です。
こんにちは、山口敏太郎です。
どう言うたらええの、それ何何何、急に何、急に何、
思いを馳せれば、この半年間楽しかったな。またキャスパーがカタカタカタカタ、で、まあ、リリンというあの編集部に戻ることになりますね。
来月からね、また昔に戻っちゃうんだ。
いや、普通に知ってる体でみんな喋ってるけど、
はい、
聞いてる人わけわからない
から
、通訳してもらっていいですか。
はい、お願いします。
どういうことですか。
このスタジオでの録音が最後になってしまったというわけです。
そうです。
それはほいで、もうスタジオが戻ってから喋った方が良くない。それほんで今最後ですって言うて、で次また事務所で撮るんでしょ、で、まあ、音質変わるじゃないですか、その時に変わっちゃいましたって言った方が良くない。
この悲しみをみんなと共有したいやろ。
いや別に悲しくないかもしれないですよ。
悲しいかな。
聞いてる分には iPhone で撮ってんのもなかなかの音質ですよ。
結構な音質ですよね。
あ、そうかな。じゃあ戻ろうか。
笑ってはるやん。
笑ってますよ。
ブースから聞こえるってよっぽど笑って
はった。よっぽど声が大きい。
は
ぁ、まあ、ええわ。
いやいや、まあまあまあ、いろんな、またそれだから次言うわ。
おう。
そうですね。
次また戻ってからまた空気感も変わるやろうし。
そうやな。
まあいろいろあって、ということですね。
そうやね。
そんな中で、ゲスト、今日、はい、来ていただいております。
はい、
あ、これ入りにくい雰囲気やな。この方です。おなじみですね。作家、脚本家、ユーマ研究家、動く待ち合わせ場所こと中澤武史さんですよ。
はい、
いらっしゃいませ。ご無沙汰しております。ご無沙汰です。
最後やねんって、中澤君、
このスタジオで撮るのが。あ、僕でもこのスタジオ2回しか来たことないんですよ。
あ、そうか。
準レギュラーなんや。
準レギュラーってよく言われるんですけど、多分呼ばれるの半年ぶりぐらいなんで。で、もう次回からまたの事務所に戻るって撮ってるんですか。
いや、
また
分からへんけど、
戻るんよね。
でも一回いいのを見せちゃうと、ちょっとレベルが落ちた時に、お客さんってやっぱがっかりしますよね。
するね。
なんか一回いいサービスをやっちゃうと、
じゃあ大丈夫よ。
大丈夫ですか。
一歩進んで二歩戻る。
二歩戻っちゃうんだ。
戻っちゃう。また三歩進めばいいんだよ。
まあでも本当に最後のスタジオ収録に呼んでもらえたんでよかったなと。
2歩、はい、1歩進んで2歩下がるっていうことは、余計すごいダメになるってことですよね。
そうです
よ。普通3歩進んで2歩下がるんじゃない。
割とそういう
前よりダメになるってこと
だ。早瀬さん呼ぼうかな。入る、林さん。
お願いします。
作家の林さんです。
はい、はい、よろしくお願いします。
最後はね、じゃあ林さん。
はい、そうですね。また iPhone に戻るんですね。
iPhone
って
またいいんじゃないの、それは。
まあまあ全然、僕はもう編集するだけなんで、はい、それも全然変わらないですけど、僕は
音質的なものはね。
そうね、まさかスタジオが中澤の陰行疑惑で使えなくな
る。いやいや、僕全然もうそれ疑惑が湧くぐらいの生活をしたいです。
何したんですか、スタジオで。
しかもスタジオではしないでしょ。仮にやるとしても、仮にやるとしても、
いや、まあ、残念ですね。まあしょうがないんだけどね。
そうですね。
まあでもこの番組のリスナーさんは、まあ、最初から聞いてたリスナーさんは音質汚くてもいいって方々って、
ね、それこれまでの間にね、
たくさんの
ファンがいるんだもん。
それを聞いてたわけですから、
ちょっと汚かったですもんね。確かに。ちょくちょく汚かったですから。
はい。そう、でもこれから早瀬さんだから、ね、全然
いい。これから早瀬さん、
これからっていうか、その保坂さんだった時よりも、
はい、
同じ場所でも、
はい、
今度は早瀬さんだから。
でも使う機材は一緒なんですよね。
機材は一緒、
だから音質は別に保坂君がやろうが早瀬君が変わらないんですか。だから汚いままじゃないですか、
あ、そっか。
じゃあね、中澤君を呼ぶとね、
はいはい、
その結構な反響としてね、
はい、
ちゃんとした中澤武史が聞きたいっていうね、
ほう、
感想がよく来るのよ。 日本大好きでの中澤武ってね、はい、基本山口敏太郎とペッティングしてるだけやん
気持ち悪いね
ペチャ
ペチャペチャ
ビエー言ってるだけやんか、
まあ、雑談しちゃうってこと
ですよね。だから、はい、ちゃんとした中澤武を見せたい
ゲストとしてのですね。
なるほど、
そうそうそうそう、
そうですね、
まあ確かにそのおなじみの中澤武って言われても、うん、そんなに多分おなじみじゃないですからね。
まあまあまあ、まあ、そうそう、
お前誰だよって思ってるってことがいっぱい言う。
YouTube とかで全く知らん人が聞いてたりするからね。
まあ確かに、うん、確かにまだ作家っていう肩書きしか言ってないですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、そう、だからなるほど、普段どういう活動をしてるんですか。
うわ、そんな初歩的な話をするんですか。
そこから行こうか。
そこからだね。
いやまあでも基本的にはもうほとんど引きこもり状態で、
あと原稿、時々インコ、
いやもうインコ
だそれや言ってんねもうペッティングとインコがちょっとかかってる
まあ、あの本当にあの陰講とは程遠いあの作家デビュー作でデビューしたんで、うん、もうあの童貞のねモテない男が主役の恋愛小、うん、恋愛小説で僕実は作家デビューしてるんですよ、
う
ん、
そもそも
意外なことに、うん、はい、で最近はそのライトノベルっていう、うん、まあ、なんていうのかな、オタクの方とか若い人向けの小説を書いたりとか、まあ、特撮映画の評論本書いたりとか、うん、まあ、そういうのを本執筆をしながら、うん、まあ、山口さんたちと一緒にそのオカルトの世界ではユーマ研究家っていう未確認生物を研究する仕事をしたりとか、うんうん、あとはまあ脚本ですよね、うん、映画とかの脚本を書いたりとか、うん、テレビ番組の脚本を書いたりとかをしてるという、う
ん、いろいろやってる。
こんな真面目なトーンで、
いや、忙
しいですよ。いや、いいね、
それでいいんですね、いや、だから結構まあ真面目、まあそうじゃしないとね食べていけないんで、ね、いろいろやってますけど。
いやだからなヒモテ、ヒモテとか非リア充がなんか成功するパターンの、うん、若手やんね。
ほんまにヒモテちゃうもんな。
だからそれは僕でもこれはもうデビュー直後ぐらいからって割とずっと言ってたんですけど、うん、あの僕が作家デビューする前に今以上に童貞がサブカルで力を持ってた時代だったんですよ、
う
ん、
なんか分かる分かる、
童貞をやたら深夜番組とか、あと もっと言うとレフトプラスワンみたいなライブハウスですごい童貞を推してて、僕もよく出てたんですけど、
はいはい、
その世界で僕もちょっと活動してた時に先輩のある程度名のあるサブカル文化人が、うん、本当はモテてるのに全然モテてないアピールしてたりとか、まあ、もっとひどい人は童貞じゃないのに童貞だって言ってる人、僕何か見てた
んですよ。犯罪です
よ。そうですよ、
犯罪ですよ。そんなもん、
童貞詐欺で金稼いでる文化人を僕何か見てきてて、それがすごい腹立ってたから、まあその頃は僕はリアルで本当彼女もいなかったんですけど、僕は彼女できたらすぐカミングアウトしようと思って実際しましたし、童貞も捨てたらすぐにツイッターで童貞卒業 NOW ってツイートして、要は俺はもうそんなインチキのモテてないのに、モテてるのにモテてないふりするような人間には絶対ならないっていう、それはあるんで、今山口さんが言われたように実際にはヒモテじゃないよねって言われると、その本当に全く女性と交流がない人よりは今はもうマシですよ、うんうん、ただ
お仕事もあるしね、
そうよね。
ただ別に決してモテモテとはやっぱ言えないですよね。いや、そう言ってもね、
結構モテるよ。
これをこのくらいのレベルでも僕でモテてるって言ったら早瀬さんとかどうなんですか。
いや、僕本当にモテてないです。
絶対モテてるよな。
いや、
うん、
モテるような気がする。
いや、ないでしょ。
いや、友達ぐらいしかいない。女友達の子ぐらいしかいない。いや、
女の子だって料理作りに来てくれたりじゃない。
でも料理作りに来てくれる女の人がいるイコールモテてるにはならない。
でも
モ
テてる。でも料理作りに行かないでしょ。
僕一回もないです
よ。モテてるよ、
うん、モテてますよ。
これってモテてるんですか、ね、
モテてます。
でも触らせてくれないんですよ、う
ん、
触らないからじゃないですか、自分から。
いやいやいやいや、
待ってるんじゃない
ですか。めっちゃ怒られますから。
じゃあ、
そうそう、
触ろうとしても怒られる。
まあ、そういうこともありましたよね。
じゃあそれって友達なんですか、純粋に。
なんか、僕が多分こういうちょっと、なんていうんですかね、この人大丈夫かなっていうのを多分漂わせてるんですかね。
まあまあまあ、
防衛本能か。
面倒見てあげなきゃと思って。
じゃあ面倒見に来た人のおっぱい触ったんですか。
いや、触ってないんですよ。触ろうとしたら
怒られたんだ。
触ろうとした。
だって、いや、さっき言ったんですけど、料理作って僕の部屋の掃除をしてくれてたんですよ。
それは触っていいやつじゃない。
これも
そうですよね。
で、周りにも相談してて、そういう人がいるんだけどどう思うって言ったら、それ絶対中澤のこと好きだから。
好きですよ。で、そうそう、
あ、そうなんだって思って、で、うん、行こうと思ったらめっちゃ怒られたっていうのもあって、だから、いや、なんていうんですか、まあ、僕、まあ、 そんな普通の人ではないと思うんですよ、うん、まあ、で変わり者の人に集まってくる女性ってやっぱ変わり者が多いから、
うんうん、あ、女性もやっぱ変わった行動を取るんだ。
よくね、あの SNS とかで、うん、あの中澤さんは女心が分かってないと思いますとか言ってくる人がいて、女の子はこういうこと時はこういうことを言った方がいいんですよとかアドバイスしてくれる人いるんですけど、その人がただの知ったかなのか、うん、僕の周りに来る女性にはそれが通用しないのか分かんないですけど、だいたいそのアドバイスされた女心的なことを試すとうまくいかないですよね、
うんうん、だから、うん、なんだろうねそれ。
多分世間一般的に言う女性とは違う人が僕の周りには集まり
ますし、うん、あ、だから一般的な女の人にはそれで通用すんねんけれども
かもしれない、ね、
それが通用しないちょっと変わった女の人が中澤武史の周りにはいがち、う
ん
う
ん、だから普通の人からしたらそれって恋愛関係として見てんじゃないのって言われるんですけど、実際そうじゃなかったってパターンが多い。
だから普通で考えたら掃除したり、うん、え、何やったっけ、
そのご飯を作ってくれたり
家事をしてくれる女の人は、はい、うん、身も心もその男の人に捧げるのが普通やけど、そうじゃない、なんか切り離せる人が、うん、そこへ行ってて、
うん、まあこともあるっていう、
ね、オスとしては見てへんからよろしくみたいに言われるみたいな。だ
この間もある人に言われたんですよ、あの私男性不信な、あ、女の人なんですけど、うん、ご飯食べてる時に私って男性不信で男の人と喋ったりできないんですよって、うん、僕と一対一でご飯食べながら、うん、お前は俺をどう思ってるんだ
ろう、うん、じゃあもうユーマやろ、
ユーマだと思って。
まあ、全部の女性がそうとは言わないですけど、うん、そういう人多いですね、
待ち合わせ場所として見てんじゃないですか。
あ、それある。
それも
生態系ですらない。
そうですよ。まあね、だから、そうですね、だからまあその昔みたいに女の友達が一人もいないとかそういう時期は ね、まあ、彼女もいたこともありますし、まあその後もまあ全く何もなかったわけじゃないですけど、まあでもやっぱり今寂しいか寂しくないかで言えば寂しい
ぐらいのところ。今、あ、そうか、今いないんだ。
観覧車の女はどうな
って る。だってそんなもう何年前の話を引っ張るんですか。もうだいぶ前ですから。
チューしたんじゃん。
チューはしましたよ。だからチューぐらいはそら、だって僕35ですからね。
チューして縮まんなの
よ。しましたよ。
あれどうだったの、振られた、
振られたっていうか、まあ友達のままです。僕なんか友達の友達とキスしておっぱいを揉んだだけですよ。
友達のおっぱい揉む、う
ん、観覧車一周するまでにキスしておっぱい触ったんですか。
まあまあそうですね、
なかなかのスピード差じゃない
です
か。
ですね。
そうですか。でも観覧車ってでかいですよ、あのお台場のあれですよ。
ああ、あ
の
結構でか
いです
よ。20何分とか長いやつ、
うん、結構長いからいろいろやれますよ、はいはい
はいはい、それ。映画のタイトルね。
そうや、いやいや、
観覧車が一周回るまで、
一周回るまで、
いやね、だからまあね、だからデビューが恋愛小説なんで、そう、オカルト番組とかも僕よく呼んでいただけるのはありがたいんですけど、
だから話ね、
でもモテるよな。
モテないっすよ。
俺は中澤武史っていうのは実はモテ男とも踏んでるよね、ツイッターでのやり取りで見ててもものすごい持ってるもん。
どういうことですか、ツイッター
のやり取り。なんかね、あの微妙な答え、なんか質問があったら答えたりするやん、それが逆に女性をこう引きつけてるのかなと思って。
山口さんのがモテてるからね、うん、あれですけど。
モテないですよ僕は。
なんだこの二人、
ね、えいやでもいや
モテない競争してる、ね、
なあなあ、いやだこれ延々となあ、
まあ延々とこれ。
そうなんですよ、
俺の方がモテないって自慢してんの、
うん、
どうしようかな。じゃあその辺もちょっと聞きたらですけど、
は
い、
そう
です
ね、
じゃあ、はい、番組の趣旨お願いします。
はい、この番組は21世紀のあらゆるカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なおこの番組はラジオサンキュー、 FM ビザン、 FM ワッチ、他 YouTube、iTunes ストアなどで放送しています。過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは日本大好き2005@yahoo.co.jp、 採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
はい、ということで今日もよろしくお願いします。
山口敏太郎の日本大好き、よくテレビ局のプロデューサーに言われるんですよね。山口さんの事務所って収容所ですか。皆さんこんにちは、山口敏太郎です。弊社が運営するオカルトニュースアトラス、世界の UFO、 ユーマー、心霊事件、都市伝説、陰謀、ありとあらゆるとんでも情報、不思議情報を網羅しております。毎日10件以上のニュースが更新されています。ぜひともこのニュースサイトアトラスを 検索し毎日読んでください。山口敏太郎です。山口敏太郎のサイバードランティア大変好評を得ております。3億円事件やグリコ森永事件の闇、オウム事件の真相、山の民参加、海の民の秘密、さらに霊がいるとしか思えない心霊事件、また数々の霊能者の姑息なトリック、日本政府がひた隠しに隠す UFO 事件の真相、陰謀暴虐事件、 UFO 軍事都市伝説、心霊呪い、ユーマ宇宙人、すべての謎を網羅する山口敏太郎のメルマガサイバーアトランティアをぜひお読みください。毎週火曜深夜発売です。メールマガジンフーミー、メールマガジンフーミーで山口敏太郎のサイバーアトランティアを検索してください。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階で営業中。本格的なお蕎麦を味わえるほか、蕎麦打ち体験、手打ち学校美山も大好評。蕎麦を打ちながら友達と知り合える蕎麦コンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
作家でオカルト研究家の山口敏太郎です。みんな徳島に来たら遍路そばを買うてな。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、参加人数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブ、気の合う飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーは誰もが気軽に楽しめるサークルを目指します。入会費、年会費は不要、イベント参加費のみでご参加いただけます。一度きりの人生だからみんなで楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
いやでも俺も結構年取って、
はい、
で、うん、割とね、その逆に分かれへんようになってきてる、女の人に対して、
うん、あ昔より
分
かんなくなる、
セカンド童貞的な、
はいはい、
これで今そのなんていうかな、時代がなんかソフト化ですやん、なんて言ったらいいの、ちょっとなんやしたらハラスメントだ
な、ね、
ね、
セクハラだの、
それ怖いっすね、
すっごい規制だらけのように見えるじゃないですか、メディアとか見てて、ね、もエロ番組をやってへんし、ほんだなんかもうどんどんどんどんなんていうの、お抑えていくっていうか、
そう
か、そうそう、女の人と喋れんねんけど、どんなタイミングでそのガッていったらええねん、昔やったら割と強引に、
ね、
あのガッガッといったらガッてなっていったのが、その気使うようになって、
あ、そうか、その文化的に男性の方がすごい怯えてて積極性がなくなって、
そうそうそうそうそうそうそう、
完全に、そう
そう、
それはね、今思う男性を見てて、
そう、
それは時代がそうしちゃってるんだ。
うん、そうだろうね。
いやまあそれを隠れ蓑というか言い訳にしてるのは分かるんですけど、うん、逆にその俺もそのだから知りたいですね。
うん、そうですね。
どうやったらいいんですか、中澤
先生、お願いしますよ。
中澤先生。
先生。いやでもどうなんですかね。僕は
どうやってんすか。
とりあえずこれ僕もそういう女性を求めてるんですけど、うん、あの害はないっていうことを必死でアピールするとですね、
うん、害はない、
要はそのさっきの男性恐怖症の女性の方もそうだと思うんですけど、うん、ちょっと男の人に軽いトラウマがあったんですよね、やっぱり、うん、そういう女性からすると、うん、こいつは無害だなと思うと、うん、やっぱ心の弱った女性が、うん、こいつの周りなら大丈夫だってやっぱ集まってきやすくなりますよね、うん、
はいはいはい、
だから、うん、 そういう意味で言うと山口さんの周りに集まってくる女性と僕の周りに集まってくる女性は多分タイプが結構違ってて、あの僕の周りに集まってくる女性は心の弱い方が多いですよね。ツイッターとかも僕のファンの人は鍵アカウントの人がすごい多いんですよ。やっぱもう発言を人に見られるのすごいビクビクしてるから、
あのすごい本当のつぶやきですよね。
そうそうそう、
まさにつぶやいてるだけっていう、
いや、すげえ僕のこと絶賛してくれるからすごいリツイートとかしたんですけど、鍵がかかって、
鍵がかかってて無理
くて、だから本当に、まあ、あと本当人と喋ることがそもそも苦手みたいな。でもやっぱりそうですね、そのなんていうかね、自分の長所をいっぱい言うよりも意外と僕の場合ですよ、うん、僕の場合は弱点をいっぱい言ってて、その弱点に惹かれる人が寄ってきてる気がしますけどね。
女はそういうところ分かる。
あ、そうですか。
あのダメ男がね好きだっていう気持ちは分かるよ。
ああ、なるほどなるほど、うん、
完璧すぎる男性よりも、
ちょっと弱いところとかかもね、欠陥というか、
でも逆にさ、中澤君はさ、はい、その弱さを出すことによってさ、巻き餌を巻いてるんじゃん。
いや、どうなんですかね。でも僕は、ね、どうなんですかね、僕はやっぱ本来はこういうキャラで行きたくて来てるわけじゃなくて、まあ、それこそなんですかね、まあ、作家とはちょっと違いますけど、ラジオっていうので言うと、僕はもう子供の頃からビートたけしさんに憧れてたから、本当はああいうことをやりたかったっていうのも、もっと攻撃性のある面白い人になりたかったんですけど、
バカ野郎と。
そう、でもその持って生まれた、あと育った環境でどんどん精神が弱くなっていって、本当はバカ野郎と言いたいのに、すいませんになって、精神はバカ野郎なんだけど出てくる言葉はすいませんみたいに。
いや、でもそのたけしさんの話も出ましたけど、今その知る人ぞ知る中澤たけし軍団っていうのがあるわ
けですよ。本当知る人ぞ知る、
それは中澤たけしがトップで、中澤たけしを崇拝する者たちが軍団を結成してるわけじゃないですか。そこ
は、まあ、崇拝とまで言ってるやつはほとんどいないと思うんですけど、まあ、もともと僕の大学の同級生でのそう、いろべくんって人が、あのめっちゃただの目立ちたがりなんですけど、あの、大学でサークルを作ってたんですよ、で、あの中澤さん、僕の作ってるサークル入りませんかって言って、なんてサークルなのって来たら、あの色べ事務所っていうサークルですって言われて、意味わかんないですか、
何をするサークルなのか分かんない、
聞いたんですよ、何をするサークルなんですかって言ったら、色べ事務所は大物になるためのサークルなんで、大物になりたい人を集めてるんです。
それこそざっくりね、
もう何で大物になるかも特になくて、で、いろべくんが僕を見て大物になりそうだと思って、いろべ事務所に入ってもらって戦力になってほしいって言って僕をスカウトしたのがそもそもの出会いなんですけど、で、そのいろべくんが目立ちたがりなんで、ちょっと僕があるバラエティ番組にやることになった時に、いろべくんがめっちゃ出たがったんです。僕も出れないですかねみたいなのすごい言ってきて、でもただの友達じゃ出れないじゃないですか、でその時多分いろべくんなりに知恵を絞ったんですよ。あの番組のスタッフさんが見に来る数日前に、急にいろべくんが弟子にしてくださいって言い出したんですよ。でスタッフさんに、中澤さんの弟子のいろべですって紹介したら、弟子だとやっぱ面白いって、スタッフさんも食いついて、いろべくんもちらっと出てるっていう、あいつの計算から弟子ができて、
見たよ。
そう、見たよ。そうですよ。
うまいうまい。
ただ一人弟子ができると、僕もたけしさんに憧れがあるから、せっかく僕あの、まあ、偶然にも親がたけしって名前をつけてくれてたんで、たけしという名前ができて、しかも一応弟子ができたなら、これはたけし軍団を作るしかないとやっぱ思って、中澤たけし軍団を作ったっていうのがもうだからもう10年以上前のこと
です、ね。小坂との出会いは、
保坂くんはもともと中澤たけし軍団ライブの何回目、実は結構前からやって活動してるんですけど、お客で来てたんですよ。で僕の作った自主映画の VHS とか買ってくれてたんですよ、あのお金出してちゃんと。で、僕はあのお客さんとの距離の取り方が下手くそなんで、すぐ客の人とフレンドリーになるんで、
まあ
私もそう、そういうタイプだわ。
で、僕編集とかできないんで、当時プライベートでユーマ探し行ってたんですけど、仕事じゃなくて、膨大な映像があって、でもユーマ探しってただ山歩いてるだけとかの映像が延々続くんで、見てらんないんで、なんとかして編集しなきゃいけないんだけど、僕にはできないから、それを保坂くんに相談して、ユーマ探検との編集してもらって、 ったんですよね、うん、
映像のね、
うん、そう見たよ、それを山口さんの初対面の時にお渡しして、
う
ん、
そう、
でそういうだから、いつの間にか僕のやることのスタッフみたいな感じでも手伝ってもら
う、あと伊藤博樹くん、うん、
伊藤くんはね出会い、あ出会いはね結構昔なんですけど、僕が撮ってる自主映画があって、うん、それにあの中澤くんに紹介したい役者志望の人がいるからって言って
役者志望だったんだ、
もともと役者志望だ、あいつね代々木アニメーション学院に通ってて、
あぽいな、
声優になりたかったのかな、
ぽいな、
そう、
あそう、
そうで、その後なんかそのフジテレビでやってるなんか、うん、バカ版テレフォンショッキングみたいな番組があったんですよ、うん、あの若月千夏さんから始まって、はいはい、あのいいともは友達なんですけど、あなたよりバカな人を紹介してくださいって言って、うん、繋げていく
番組、若月千夏さんから伊藤君に、
あ若月千夏さんが1人目で僕4人目だったんですよ、だから結構近いなと思って、
近い
すぐに行けると4人目ならと思ったんですけど
すごいな、
で5人目が伊藤博樹くん、だ僕が自分よりバカな人紹介してくださいって言われたら伊藤博樹くんしか思い浮かばなかったんで、伊藤くんが5人目だったんです、でそういうので一緒に、で一時期その、うん、電車男が流行った後に、
は
い、
電車男はね、
秋葉系ブームがすごい来た時に、
ね、
そのテレビ番組がいろんなオタクを紹介したい時に、僕と伊藤くんがやたらいろんなとこ、はいはいはい、うん、出ていろいろオタクの世界をプレゼンしてたっていう、う
ん
う
ん、伊藤君はもう分かりやすく気持ち悪いもんね、
そうだからあのこれメディアの良
くない
あのメディアの良くないところで、本当はオタクって大体の人は普通じゃないですか、うん、そんな変な人いないんだけど、うん、テレビはやっぱり
あれは鍛えられたオタクの感じよね、
テレビはどうしても萌えとか言ってるやつを使いたくて、リアルにはそんなやつほとんどいないんだけど、うん、伊藤くんとか、まあ、僕はちょっと違うタイプだけど、うん、やっぱ変なことやってるオタクってテレビ的には使いやすかったから、
うん、いや面白いよ
一時期それでも、僕らがだから だいぶオタクのイメージをね悪くした
のかな、いやでもええんちゃう、
そうかね、うん、でも結構オタクの人から怒られましたよ、その、
なんかそうなんだ、
そう
怪獣オタクイコール変な格好してる人だと思われるからやめてくれとか結構言われたんで、伊藤くんなんか多分もっとねもう露骨に気持ち悪かったんで
いやいいよ俺は好きよ、
うん、個性的、うん、
まあだからその濃い集団として、
まあそうですね、それは中澤武志軍団、
え、たけ、それ以上でメンバーなの、
はい、いや他にも何人かいろいろいるんです、
何人おんの総勢、
あの小箱は弟子、
まあな、まあ、
総勢何人おんの、
多分15、6人ぐらいだと思うんですけど、
結構おるんやね、
そうですね、で
平山もそうやもんな、
そうですね、
平山さんも、そうなの、
ただ平山は、うん、僕この間中澤武志軍団ライブやったんですけど、うん、あの出演者から外しておきました、面白くないんで
そうですね、
そういうのがあるんや、
でもだって平山さんって大体、
お前は無理、お前はええみたいな、
あの割と久々だったんですよ軍団でイベントやるのが、うん、昔はそれこそ結構やってたんですけど、
そうそうそう、
で久々にやるからあんまり失敗したくなくて、うん、そういう時にまあ時間も限られてるし、うん、やっぱり出すからには尺も使うから、うん、ここはやっぱりそこそこ使える人だけをまずは、うん、っていうことで
一線の
平山さんは、いや別にあの ライターなんで、
そう
本人は
そ
の
ライターだもんね、
別にステージの上で面白い人じゃないんで、うん、だから別に今回はいいかなっていう、別にあの文章に対して僕はケチつける気は一切ないですけど、ステージ上で平山さんが面白いことしてるのは僕見たことないんで、
うん、平山に変身してからは面白かった、
面白いと思ってないじゃないですか全然だからそうなんですよ、
ああそう、いやそうだからライブやったんですよね、
はい、そうですね、イベントを
新宿ゴールデン街劇場で、
はい、
中澤武志軍団の目指せフリーメイソン、
はい、そうなの、
いや
これ 何のライブこれ、
いやそうそ結構いろんな人から言われて、何のイベント、
う
ん、
何をやった
のイベントかなって、
いや別にフリーメイソンのイベントやったわけじゃないんですよ、
まあまあまあまあ分かるわ、そこはあ
の作って10年以上経つけど、あのそもそも僕のファンの人ですら中澤武志軍団って何ですかとかよく聞かれるんですよ、
そう、ね、
何やってる、
うん、い
や、
ね、
あまりにもかその秘密結社よりも外に活動が知れ渡ってないのは問題なんじゃないかなと思って、フリーメイソンみたいに 中の情報が筒抜けになるような団体を目指そうよっていうコンセプトでタイトルをつけたんですけど、でも結局イベントやった後にお客さんに聞いたら、中澤武志軍団が何なのかはよく分かりませんでしたって結局言われたんです、
どんなイベントなの、
一応
みんな喋るの、
みんなで喋人形劇やりました。
人形
あの中澤武史人形、中澤武史人形と最近ね、あの中澤武史軍団に昔あの荒引き団って番組に出てた リナンなんて子が
三内里奈さんね、
そう、うん、軍団に入ったんですよ。で、あの人がゆっちさんが人形作るんで、
そうだよね、ゲストにも来てもらって人形見せてもらったもん、
ね、あれで中澤武史人形も作ってもらって、うん、まあ3人ぐらいのスタッフと一緒に人形劇をやりました、うん、夢
脚本は書いて、
一応プロットは僕が書いて、うん、脚本の叩き台みたいなのを作って半分ぐらいアドリブでしたけどやってっていう。
で、イロベとか、はい、イロベ君とか補佐官とか、はい、伊藤君はどうやった、うん、
あのね、まあその人たちも含めて最近やっぱ僕を知った人はどうしてもオカルトで知った人が多いんで、
まあね、テレビとかそうやからね、
だからちょっとあの僕苦手科目なんですけど、中澤武史軍団ライブ来る人は、うん、僕がちょっと失敗しても温かい目で見てくれる人とか多いと思ったんで、うん、
な、
うん、この場で試しとこうと思って僕の苦手なオカルトである怪談をやったんですよ、うん、
へ、
僕怪談苦手なんで、はい、怪談ライブで怪談やるのは本当辛いので、はい、まずこういう場で慣れさせておこうと思って一回伏線を振っといて、僕ら階段苦手なんですけどって言った上で階段をやるっていう、
ハードル下げて
ハードル下げてやってみたりとか、それはイロベ君とかみんなで階段はやって、
あ、みんなや
ったんですよ。したら意外と、まあ、イロベ君とか本当舞台の上でろくでもないやつなんですけど、使い物にならないイロベ君なんだけど、階段に関して言うと僕よりちゃんとしてましたね、多分。
あ、寝てきた
ね。ちゃんと怖く聞こうと思えば聞ける階段でしたね。僕の階段はちょっとお客席から笑い声がね漏れてたんで、まずいな。
まあお客さんがね、まあ、楽しんでくれたらね。
イロベのバッグはどうよ。
どういうことですか、バッグ。
ああ、エゴバッグは、
イロベグッズ、
イロベグッズ、
そう、軍団イベントでみんな物販したんですけど、うんうんうん、イロベ君が、イロベ君のグッズが一番売れなかったんですよ。出演者みんなそれぞれグッズを作ってきたんですけど、
なんでそんなに売れないんだろう。
あのね、まあ、デザインをちょっと見せないと分かりにくい、うん、イロベ君エコバッグを、うん、イロベ君の本業デザイナーなんですよ。
デザイナー
なんだね。だから僕の軍団のホームページとかも作ってくれてるんですけど、うん、でそのイロベ君デザインの、なんて言えばいいんだろう、チンパンジーのこう放送機、チンパンジーのペニスの部分がギターになってるみたいなエコバッグを作って、聞いたらなんか J-POP のなんかを批判してるらしいんですけど、
何かを批判して
る、現在の J-POP への問題提起を込められた。
どういうことだよ、
なんでそこでやろうと思ったんですか。
ね
え、分かんない
です、
そんな深い
意味。あれちゃうか、ポコチンロックを批判したんじゃん。
いや、分かんないです、僕も深い理由は分かんないですけど、なんかひろべくなりのメッセージを込めたエコバッグを作ってたんですけど、これがもう当日みんな物販したわけですよ。僕も自分の本売ったりとか、うん、あのリナンナンは CD 売ったりとか、うん、穂坂くんですよ、穂坂くんが喋ってる CD も、うん、でも穂坂くん、そんな売れなさそうじゃないですか。でも穂坂くんの CD と比べてもひろべくんのエコバッグは全く売れない。穂坂くんの CD は実は数字言っていいかな、7枚も売れてましたからね。結構なもんですよね。
穂坂の方がやっぱ人気あった、
全然ありますね。穂坂ファンはいます。イロベファンはいなかったけど、
え、穂坂ファンいる、
いるいる、います。あの、今
穂坂さんのファンか、
穂坂くんが出るなら行きたいなとかツイッターで言ってる、穂坂ファンちょっと増えてる
んです。穂坂さんに
引きがあるんやね。
そうそうそう、穂坂くんは一応引きがあるんですよ。だから穂坂くんが喋ってるだけの CD が売れますからね。
すごい、
うん、穂坂の声聞きたいか、そこまでして
聞きたいんじゃないですか。
いや、まあそんな中澤軍団でしたということでね、はい、続いてもまた聞こうかな、うん、はい、
山口敏太郎の日本大好き宇宙人大集合ソングパート1できてます。山口敏太郎作詞、水木乃は作曲、ぜひ聴いてね。